そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
あら、男臭いですね。
仕方ないですね、今日は人数、はい、ちょっといつもより少ないですから、
はい、男臭い回になるようです。まずは告知からいきましょう。先週も告知しました2月8日池袋サンシャインシティ戦国コレクションオンリー同人誌即売会、これも戦国に参加いたします。ファン DJCD そこは2000これ特集バックトゥ2012を販売いたします。そこはスタッフからも何名か参加いたしますので、池袋で俺たちと握手そして来週の特集なんですけれども、通常よりもコメントの受付締め日が早いです。
はい、来週は劇場版サイコパスを特集いたします。
はい、まだね上映していると思います。ぜひ感想をお待ちしております。コメントの締め日は2月の4日水曜日10時となっております。いつもより早めなので皆さんコメントお待ちしております。ということで、今日の特集は
クロスアンジュ天使と竜のロンドです。
大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。
回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。
クークサードミニアルバムスペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
さあ、ということで始まりましたクロスアンジュ天使と竜のロンド特集パート2ですよ。
やったー。
さっきパート2っていうの忘れてましたけど、パート2ですね、これ。
そうなんですよ。
2回もやるとは。
いや、まさかね、新番組はお互いで話題が、出た時はですよ。まさかね、ここまで
面白くなってくるとは、
もう。いや、まあ面白くなりそうな気配はあったんだけれども、その、特集を2回やる作品ってやはりこう、かなりそこアニ的に推している作品じゃないですか。
そうですね。あと喋ることがあるかどうかみたいな話がありますよね。
まあ喋りやすいかみたいなのもありますよね。こう、面白いけれども、これは何も言えないよね、みたいなのとか、そういう作品も中にはあったりとかするんだけれども、いやークロスアンジュに関してはまあ言いたいこと多分あるんだろうなという感じで、コメントどんなもんかなと思ってたんですけれども、ほら前回のねパート1の特集の際にこう意外と男性
来ましたよね、
うん、コメント来たけど男性ファン的にどうなんでしょうみたいな話をしたと思うんですよね。意外とこう女性受けの、少なくともそこはにスタッフ的にはこう女性受けの方が良かったなっていう感じがあったので、こう、うちね、投稿者男性ばっかりなんで、まあばっかりじゃないですね。8割男性な感じですよね。
そうですよね。
はい。なので、こう、どうなんだろうね、みたいな。乙女回路の話とかしましたと男性の方が乙女心を持ってるんじゃないかみたいな話がねこうちょっと受けてたみたいですけれども、そういうのがあったのでさあどうなんだろうなと思ってたんですけれども、いやストーリーかなりこう変化球というかまあ来ましたね。
なんか王道ではあるんですけど、うん、その王道の中でもそっち行っちゃうみたいなちょいちょいありますよね。
うん、こうよく練られたストーリー展開だなっていうか、もうジェットコースタームービーじゃないけれども、こ
う、うん、毎週何かしらびっくりすることありますよね。
うん、飽きさせない感じで来てるね本当にね、みたいな話も、うん、コメントを読みながらいきましょうか。
イケベソカルバンさんからのコメントです。まさか2回も特集を組んでいただけるとは。わら、2クール目に入り物語も折り返し地点を過ぎましたね。この作品はここで終わらないよね、ここで終わらないよね、来たー、これがクロスアンジュだよ。日常もというお色気パートで癒された心にすかさず入れてくる急展開、ちょっと迷走してるかなと思うところもありますが、軸は全くぶれませんね。さすがサンライズです。この起承転結からの起な、まあ言ってしまえば古風で定番な流れがもう中毒です。ストーリーも本人にその気はないようですが、二つの世界の命運を託されたアンジュの今後に胸が高まるのとともに、誰が死んでしまうのかハラハラです。それにしても特集1回目の皆さんの予想的中でしたね。ありがとうございました。続きまして、フシュンさんからのコメントです。変形ロボットあり、美少女から大人な女性あり、わかりやすい悪役あり、人間だったけどドラゴンあり、最新話ではスポコンまであるというなんともてんこ盛りな感じが、とてもアニメアニメしていて、なんだか懐かしくでも新しい感じがたまりません。物語も2期目に入って謎がだんだんと解明してきて、何が正しく何が悪いのか単純に割り切れない中、困惑し受け入れがたさをアンジュに見受けられますが、今後元の世界に戻れるのか、サラたちと共闘するのか、どうなるのか楽しみです。ありがとうございました。
前回のクロスアンジュ特集が、2014年11月9日第5話アンジュ喪失まで視聴したところでの特集でした。
はい、タスクですね。タスクですよ。
タスクがでやっと出てきたっていうところでしたね。
お前そんなキャラなんだってなったところですね、ちょうどね。
うん、あんなこうね、顔も良くて声もいい男がそんなキャラで出てくんのかよっていうところから、までの話題で盛り上がったところでしたけれども、
いやもう私結構言ってると思いますけど、本当クロスアンジュ大好きで、ついにあれですよ、ファンミーティングの2回目行きましたもん。
おう、どうでした？
めっちゃ面白かったですよ。いやー、なんか行った方がいいですよ、行ける環境の人は。そのポロッと出る危ない話みたいなのがすごく面白いので。
完全に声優さんが出るんじゃなくて、ファンミーティングってスタッフがメインなんですよね。
そうですね、今回はもう本当にスタッフさんだけでした。初回の時は声優さん2名出たんですけど、これ実は今アプリで見られるんで入れるといいと思うよ、はい、みたいな感じですけど、
今回に関しては、完全に誰と誰が来られてたんです？
福田クリエイティブプロデューサーと、シリーズ構成の樋口さんと、あとプロデューサーの古里さんですね、
はい、
いらしていて、結構通かみたいな仲なんだなと思って、面白いものを見る感じで見てきましたが、
前回もその意外と女性の方がこの作品楽しめるんじゃないかっていう話はしてましたけれども、会場の男女比ってどんなもんでした？
多分55ぐらい、もう半々ぐらいだったんじゃないかと思います。すごいこの手のイベントだとめっちゃ珍しくて、女性比率高かったです、かなり。
その別に最初からこう声優さんが来るっていう話ではないイベントですもんね、この手のって。
そうですね、
ちゃんと誰がゲストっていうのは最初から告知されているものだから。
はい、
でその女性率っていうのはちょっとびっくりですよね。
そうですね、サンフェスとかの時でもやっぱこういう女の子いっぱい系の作品は男性比率の方が全然高いんで、異質ですね、
うん、だって男って2名ぐらいしかいないでしょ、まともに。
タスクとお兄ちゃんと、
あ、いたね、
お兄ちゃん、ほらお兄ちゃん退場済みですから。
そう、約もう現実的に今となってみたらもう2名じゃん。
2名ですね、
うん、しかもタスクはあんなキャラじゃない、今のところは。まだ
エンブリオ様がかっこいい系一心に背負ってるのか。
でも歌った時点でもうそういうラインじゃないでしょ、あの人は。
確かにね。お前も歌うのかいってなったけど、
ちょっとびっくりしましたね、あれはね。
この回の一番の笑いどころだからね、すべてのなんかいい感じの話を全部持ってたからね、あれ。
歌えばいいってもんじゃないだろうっていうね。まあ歌はテーマなんでしょうけどっていうのはもうね、このずっとアンジュも歌ってますからね、わかりますけれども。
普通これできたら女性だけじゃないですか、歌うのって。
普通に考えてね。
歌ったーみたいなのありましたよね。
でそれでかっこいい系のね、なんか純粋なかっこいい系の男がいなくなったっていう話になったとしても、これ女性陣の方も純粋に可愛いっていう女の子いないじゃないですか、この漫画。
まああれですよね、メスゴリラの群れですよね、あれね。
そうだね。いやほら、
精神的にマッチョすぎるからな。
もうクロスアンジュは BL って言われてますからね、確かわかるって。
いやでもさ、ほらあのクロスアンジュの公式サイトをこう見ているとですよ、こう、はい、どこかに可愛い可憐な女の子とかいないのかとか思いながら、
最初の頃はモモカがその位置なのかと思ったんですけど、なんか故障爆弾投げた頃からあ違うんだなって思いました。うん、
あれなんじゃない、
ミランダの説明とかに面倒見のいいしっかり者で何かとアンジュの世話を焼くって書いてましたけど、
いや来たかったんじゃない。
そうね、う
ん、
希望だったね、それただのね。
私は個人的には、パメラとか気になりますよ。
お、オペレーターズ
っていうか、あの出れば出るほどキャラがダメになっていくっていうか、こう、女らしくなくなっていくので、こう出てない子の方が魅力的に映るってどういうことなんでしょうね。
まああれじゃないですか、ビビアンのママとかすごくいいじゃないですか。
あ、ビビアンのママはね、まあでもママだからね。
いい、いいところじゃないですか。
うん、お母さん絶対潰れて死ぬと思った。
そんなアンジュリーゼ様みたいなこと言うのやめて。
お母さんズボって抜いたら、あ、関心がないみたいな、そのことに絶対なるでしょあれ。
まあちょっと死ぬかなって思ったけど。
なんかあ、イデオンになるのかなってずっと見てたもんあれ。
時間差で来週ぐらいに死んじゃうんじゃないっていう、その鉄板ネタを返したい。
まあある意味フラグは立ってんじゃねえかっていう気もしちゃいますよね。
ね、いやでもこの漫画フラグ結構無視して、
漫画って言ってますけどアニメですけど、まあ漫画みたいなノリですよね。確かにね。
だってクリスとかも、まあ死ななかったですけど、おここで撃たれんのかよみたいなのがありましたよね。
確かに
発信の時に横からパーン、
そう発信の時に撃たれるのはひどいなと思いましたよ。すごいかっこよかったですからね、あそこ出てくシーン。
これは報われないってなって、あでも生きてたよかったねっていう。
生きてたっていうか生き返ったんじゃないかなあれね。
あ、
まあ特集1回目の皆さんの予想的中でしたねって、一体自分たちが何を予想していたのかちょっとよく覚えていないんですけれども、
まあ、あれこれ当たったこともあるとは思いますけども、
水玉ハリアーさんからのコメントです。前回の特集の後、流れ的にそのままリベルタス作戦を描いていくのだろうなと予想していたのですが、ストーリーは全く異なる展開を見せてくれました。確かにドラゴンたちは異世界からやってくるのだろうとは思ってはいましたが、14話で廃墟と化した世界が未来の地球じゃないかという会話をしていたとき、思わず脳裏には某バルディオス的展開が浮かんだものの、ストーリーの展開はさらにそれを上回ってきました。まさかこっちが真実の地球だったとは。いや、確かにエンブリオはこの世界を作った神、創造主だと言われていましたから、アンジュたちのいた世界が作り物の世界だともう少し早く気づくべきだったかもしれません。そんな状況であるにもかかわらず、アンジュとタスクに対するひどい描写は相変わらずだったのには、ある意味安心しました。タスク君の解剖されっぷりには大爆笑でしたし、スポーツ対決でのおっさんほいほいっぷりにも見事に釣られました。まさか本作で大リーグボール1号が打たれるシーンを見ることになろうとは。ただ、予告を見る限り、ストーリーも佳境に入ってくるようですし、さすがにこの先はもう少しシリアスな描写中心にシフトするのでしょうね。元の世界でジルやサリアたちと共闘し、ラスボスのエンブリオと戦っていくという流れが見えてきますが、ここまで流れを大きく変えてきたこの作品のことです。終盤にもう一波乱くらい来そうな気もしますし、最後まで目が離せない作品だと思います。ありがとうございました。
確かにね、こう、5話のあの流れのそのまま行くと、本当にリベルタス作戦が行われるのか、それにどう、アンジュが絡んでいくのかってやっぱり思いますよね、普通にね。
うん、リベルタスなど知らんって言ってましたけど。
アンジュ自体はね。まあそのアンジュがあそこでできた仲間たち、ヒルダともこうなんか親しくなり始めたじゃない。
そうなんですよね。
うん、おこれはこのまま一緒に、オープニングなんかを見ているとこう。共闘する、一緒に戦うみたいなのっていうのは非常にこう、第1話の冒頭も含めてですよ、あったわけじゃない、
うん、はい、
そうですね。
ああいうものが展開されるに違いないと。で、そのためには今の現状、あの段階でのこう現状からもう少し打破していかないと描けないよねっ ていうふうには思ってたわけですよね。
ギスギスカサカサ軍団でしたからね、
うんうん、ひどかったからねあの状況はね、はい、まあ、そこが面白くもあったんだけれども、どうしたらあの流れからあんなに仲良く一緒に戦えるようになるのみたいな話は前回もしていたはずなので、
うん、
で今のところそこにじゃあつながったのかって言ったら、
一回お風呂で和解したかなって気もしましたけど、
あの辺ぐらいにの話でしかないよね、あの一瞬的なね、
うん、なんかこの私のファンミーティングで聞いてきた話によると、
はい、
あのアンジュとヒルダとサリアちゃんは仲良くさせてあげたいんですっていうのを監督が言ったら、あの樋口さんが無理っていうスパッと切って捨てたっていう話を聞いたんでやっぱ難しいんじゃないですか。
ヒルダとアンジュはもう仲良しでしょ、完全に。その、
まあまあ。
クソな感じ で、ね、本当に。
仲良しっていうか、腐れ縁的な感じにはない、うん。
まあ、お互いダメなところを理解し合ったみたいな、見せ合ったみたいな感じはありますよね、二人ともね。
こいつも苦労してんだな、みたいなね。
うん。まあ、いい感じだなと思いましたけど、まあ、ヒルダ最初からこう、ね、癖のあるキャラクター、一番それでも癖のあるキャラクターではあったので、でも魅力的にはなりましたよね、確かにね。
もうヒルダ出てくるたんびに可愛いですよ。
うん、可愛いね、確かにね。
どんどん可愛くなる。
うん、その点サリアがちょっとこう、まあ、キャラとしての魅力な部分だけで言えばまだできてないっていうのかな。
まだ乗り越えた話が、何かしら乗り越えた話が出てきてないからじゃないですかね。
うん、ああ、まあ結局そのまま置いてかれたままですもんね。
うん、こじらせた感はありますよね、うん、結局その自分がやりたかったことは叶わないから、うん、じゃああなたが叶えてよっていうのは全部人に丸投げしたことですからね。
うん、そうなんだよね。
結構クロスアンジュはその人の考え方に流されるだけは嫌っていう考え方の人の集まりなんで、サリアだけやっぱちょっと浮いてんですよね。
確かにね。
タスクも言ってたじゃないですか、その顔も知らない人のために死ぬのは嫌って。
うん、
うん、
だからそういう意味では本当にサリアがまだちょっと足りないんですよね。
その中隊長まで来て、まあ、最終的には隊長してたわけだからね、そのゾーラ亡き後はね、うん、
頑張ってましたよね、うん、ちょっと苦手な感じではありました。
一生懸命、まあ、真面目なところ、まあ真面目すぎてあの世界に合ってないんだよね、アルミサリアはね。
まああれですよ、一番キレてたプリティサリアン回が一番彼女は魅力的だったと思う。ま
あ確かにあの回は面白かったですよ、本当にね。
ただこれのクロスアンジュの話の傾向として、なんかヒルダとは仲良くなった、仲、まあ仲良くなったじゃないですか。で、次サリアの回が来て、はい、あ、これでサリアとも仲良くなるのかって思ったら死んだ、みたいなね。ありそうで怖いんですよね、それ。まあ、みんなが通った道を、あ、俺も大丈夫だから行こうって行くと死ぬ、みたいな。
ありそうで本当に怖い。
一応ほら、キャラクターリストの2番目にサリアはいますからね。
そうですね、まだ死
んだ。ヒルダより上ですからね。でも可能性的に言えばこの位置にいるってことが、彼女の最後を表している可能性もありますよね。
まあ巨大な地雷は搭載してそうですよね、今のところ。
だってビビアンは死にそびれたじゃない、ある意味。
もうここまで来たら生きてほしいかな、最後まで。お母さんも出てきちゃったし、うん、むしろお母さんが全部死亡フラグを買って出た感じじゃないですか。
そうなんですよね。殺すならここで殺してただろうな、みたいな感じはあるので、もうどのキャラがいつ死ぬかみたいな話ばっかりしてますけど。
まあでも気になるところではありますよね。その1話から3話までですごいボンって死んだんで、
うん、
ある意味そのいつ死んでもおかしくないっていう世界設定なんだなっていうのは分かったものの、今まであんま死んでないじゃないですか。お兄様ぐらいですよね、今
って。もう結局私は殺させないみたいな話になってたので、その、まあ事実、死ななかったわけじゃない、その彼女たちは、
うん、
で死ななかったので、じゃあこのまま本当に死なないでいくのかっていうね。
生きててほしいですけどね。なんかこう、そんな誰も死なないわけないじゃないって福田さんが言ってた。
ミーティングで
ミーティングで、ミーティングは本当に地雷の嵐だったんだよ、面白かった。
ということは、まあだからこそ、その話を聞いたからこそ、じゃあ誰なんだろうみたいな話今してたわけですけどね、実はね。
そうなんですよね。ちょっと本当私死んでない、死んでほしくない子のために祈りますからね。
うん。タスクはどうなるんだろうね、逆にね。
危ないですけどね、なんかオープニングでエンブリオと対峙してた時点でちょっと危ない感じはしてますよ。
だってエンブリオは神みたいなもんでしょ、言ってしまえばあの世界で。
生身あるのかも怪しいですからね。
そうですよね。
それを物理的に戦ってるみたいな挿絵は大丈夫なのっていう気はします。
タスク自体は別に、その、能力的には、その、ラッキースケベ体質は持ってるかもしれませんけれども、それを除けば、まあ、戦士としては、こう、優秀っていうだけですもんね。
そうですね。股間さえ狙わなければ強いですから、彼。
うん。でも、あくまでも人間であるっていう。ある意味アンジュよりも知的な何かを持っているわけではないよね。
うん、そうですね、うん、まあ唯一地上人の生き残りですけど、
血族的な感じはなさそうだなっていうものは感じるので、うん、それは神みたいなものと戦ったら勝てるわけはないだろうみたいなのを思うんですけどね。
エンブリオン様と戦って勝てるの主人公ぐらいじゃないのかなっていうのが、うん、
でもタスクがそれで死んだからといってアンジュが気にすんのかっていう。
いやー、さすがにするでしょう。いやねえ、だってもうあんだけ
エッチしてもいいと思った仲間だから
そうですよ。あんなに、まあ、あの、そいつ私のために死ぬって言ったから殺してよしぐらいのこと言いましたけど、本心だと思っちゃダメですか。
お前のせいで死ぬのは嫌だよって、お前のためなら私もって思うよね
ひどかったあれ。
いやでもさ、でもさ、確かにそうは思いながらも、あの、今のアンジュを見てると、まあ、ちょっと恋心みたいな、こう、うぶなものはあるかもしれないけれども、何かあったらあとで、まあ、それはそれで仕方がないと思いそうな気持ちちゃうから。
なんか、それでうじうじしてる自分の方が嫌だから、吹っ切るみたいなね。
うんうんうん、何があっても吹っ切れる精神構造
は翌週には忘れてそうな気がするんですよ。
まあ、忘れてるっていうか、蹴りをつけてるって言い方してほしい。そんな本当にゴリラだったら悲しいよ
まあ本当先ほども言いましたようにこの作品ジェットコースター的な感じでね展開早いんですけれども、まあリベルタスって何だったんだっていうぐらいにこう別世界に来ちゃいましたね。まさかね別世界に来るとは思わなかったし、
ガラッと変わる割には結構そこの描写が凝ってるじゃないですか。
うん、
不可能を可能にするホテル。
ホテルの名前ムーラフラガはひどいと思ったよ、あれね。うん。うん、
とか、なんかそういうところで、すごいネタも踏まえつつ、結構見せる場所とか説明とかはちゃんと入れてくる割に、あの、いざ変わるときはもうガラガラガラガラって変わるんで、すごく見てて飽きないなっていう、
ね。だ
い
たいあれだもんね。あの、1話か2話後には最初にいた場所と違うところにいるもんね、いつもね。
うん。
彼女たちがいたアルゼナルが舞台にするには、あまりにもこう、ちっちゃいところだったからね。どっちにしてもどこかに打って出るなりなんなりしなきゃいけないところだったわけですけど、それをまさか、その、まあ、真実の地球って言っていいのかな？そっちの方に話をいきなりこう、うん、ドラゴンつながりで持っていくとは思いませんでしたね。
うん。なんかあの、水木さんのライブ DVD で水木さんがしてた話なんですけど、そのクロスアンジュって、あの、16歳ぐらいの女子高生なんですよ、アンジュの設定年齢が。
はい。
それぐらいの頃の女の子って、すごいその、ちょっと前まで仲良かった友達グループと全然違うこといきなり付き合ってたりとかする、そういう立ち位置の目まぐるしい変化みたいなのが出したかったみたいな話をしてたんですよね。だからその人間関係もそうだし、ね、あの、所属してる場所だったりとかもコロコロ変わるのはそういう意図もあるらしいですよ。
はあ、なるほどね。
それ聞いて結構、そうか、それであんな年の設定なんだ。もっと老けてるかと思ってたみたい。思いましたけど。
まあ、あの、まあアニメのキャラはやっぱりどうしてもね、その16って、16にしてはちょっとやっぱり、もっと大人、まあ、頭的にどうなのかともかくとしても、大人びた感は持ってるなって思いはするんですけど。うん、でも、オリジナル地球の人たちがみんなドラゴンになってるみたいな話っていうのはさすがにぶっ飛びましたね。
うん。あれ、実は結構初期からネタが振ってあって、あの、リーザっていたじゃないですか。
はい。
あの、お兄様とプレイをしていた。
うん。
あの人、1話とか見ると、そのドラゴンの抑制剤らしきものを飲んでるんですよね。
ああ、なるほどね。
で、しかも、あの、名前がリーザって、リザードから来てんじゃないかっていう考察は実はちらほらあったんですよ、ね。だから人間に変身できんじゃねえの説みたいなのは、やっぱあったんですけど、あ、でも本当そこ行くんだっていうのはちょっとびっくりしましたね。うん、
でもさ、ほら、あの、 逆に言うとドラゴン族っていうのは敵側にしか見えない感じだったじゃない、逆に言うとさ、その、うん、まあ、それは完全にミスリードなわけだけれども、あのどう考えてもあのお兄様が仕込まれて
た、そうですね、たぶらかされて、たぶらかされ
ね、まさにそんな感じに見えてたわけなので、
はい、
その結局やっぱりこう作品の見方としてどっちがいいもんなんだみたいな感じってやっぱりあると思うのね、
うん、でもあれじゃないですか、うん、今の段階ですごくあのサラ姫たちはいいもんっぽいですけど、ちょっと上層部とか怪しくないですか、あの世界。
いやもちろん怪しいですよ、
ですよね、
だから結果的にそのアンジュがどっちにつくっていうのも含めて、そのどっちが正しいでもないよねっていう感じはあるので、
うんうん、アンジュはどっちにもつかないというか、最初にあの打ち来ないって言った人には全員ノーって言いますよね。
本当ね、あの姿勢はすげえなって思いますね、キャラクター
反逆時ですよ ね、 ね、圧倒的な、
そう、だからまだ世界観は結局かなり明かされはして、まあ、いわゆる我々のこの地球が今は舞台になっているわけで、の未来が、ね、舞台にはなっているわけですけれども、アンジュたちのいた世界とはまたこう別の世界ということにはなるんでしょうけれども、まあ、いずれあっちの世界に戻ることもっていうか戻らないと話は進まないだろうからね、この後ね、結局対決が待ってるわけですからね、エンブリオとの、それに向けてどういうふうにこの地球との話、今の世界、地球との話とそのアンジュたちのいた世界との話っていうのが、こうまた驚かせるような感じでつながっていくのかっていうのは本当に楽しみですよね、
うん、ずいぶん謎解けてきたような気がするんですけど、それでもまだ分かんないことって実は結構いっぱいあるんですよね。
まあ、しかもこのスタッフでしょ、2点3点させるんじゃないかって気がするんだよね、どうしようもね、うん、
だってこれだけ明かされてて残りの話数をちょっと考えるとまだまだありますよね、
まだまだ、まだですね、本当にね、うん、って考えると最後どうなっててもおかしくないよねみたいな感じがあるので、
多分 今ぐらいの回見てる私でも、多分最終回見た後の私が昔に戻ってきてこうなってんだぜって言ったら嘘でしょっていう終わり方しそうな気がしますね、うん、
その辺はね、本当にこうここまで見てきた流れで十分信用していいスタッフだなと思っているので、本当非常にこうある意味期待をいかに裏切ってくれるのかっていうのを楽しみにしたいですね。
光龍寺五条さんからのコメントです。本作はとんがった少女たちの、またラッキースケベとビエロ満載の群像劇の趣であることは間違いないのですが、ここではアンジュの成長という点から見てみたいと思います。アンジュは王女という支配階級にいた存在でありながら、ノーマという搾取される階級にも足を踏み入れる特殊な立場に翻弄され続けてきました。そんな中、10話、公主台からさよなら王では、唯一無二の家族と信じ、また自分の過失により傷つけた妹の隠された本音にさらされます。しかも、それは女性としてこれ以上はないほどの恥辱感を感じさせられながら、何一つ抵抗できないまま鞭を受けながら、そして自分としては慈しんできた民衆、友人の罵声を浴びながら。しかし、アンジュのすごいのは高慢さを捨てることはなく、ましてこびることをしないところです。彼女は高慢であり続け、今までの関係に決別のセリフを投げつけます。一つは妹へのありがとう、薄汚い人間の本性を見せてくれて。もう一つは、アンジュが豚だと断じる民衆へ、さようなら、腐った国の家畜ども、と語る言葉です。ドア語りの歌声とも相まって、アンジュはある種気高い雰囲気を漂わせ、人として自立の道を歩み出す。命の危険にさらされながら、豚を豚と断じることのできる自尊心。多くの敵と悪意に囲まれながら、たった一人で危機に立ち向かい、自らの鶴の一声で周りを沈黙させてしまうカリスマ性。傲慢で嫌な女でありながら、見るものを掴んで離さないアンジュの魅力、高貴さが最もよく出たシーンではないでしょうか。しかしアンジュ、身勝手さはまだ変わっていませんが、ビルキスに登場する彼女は真の公女としてノブレス・オブリージュを体現し、世界を導く灯火になれるか、ただ自立して生きるだけでなく人々に気づきと幸福をもたらしうるのか、王女サラとのぶつかりがアンジュの次の気づきを生むのでしょうか。とはいえ、いい性格のアンジュはつまらない、嫌な女であり続けるのも人間模様としては面白いんですが、ありがとうございました。
もう先ほどからアンジュの話ばっかりしてますけど、まあやはりアンジュについて、 コメントいただいております。まあどれだけアンジュが好きなんだっていうコメントでしたけれども、
いやわかるわわかるわ。
ヒロイン、確かに彼女ほどヒロインらしいヒロインはいないなと思いながらも、これほど愛せなくて愛せるキャラクターはいないなっていう気がしますね。
生っぽすぎるんですよ、アンジュ様ね。わがままだし。
まあ、それだけ言えばだよ。こう、メインのキャラクター、誰が付き合いたい人いますって言われた時に、ちょっと、マキテ君悩むでしょ？
いやー、まあまあ、でも僕はアンジュかな。
アンジュなんだ。
うん、アンジュ可愛い。
アンジュは可愛いとは思うんだけど、特にまあ、でも、ツンデレっても違うじゃない？
アンジュは、あれですよ、うん、タスクといる時にちょっと隙が出た瞬間に可愛いみたいなのが可愛いんですよ。うん、
あ、まあ、普段が、ね、
普段があんなゴリラなのが。ちょろっと可愛くなるのがすごいギャップで可愛いんだと思うんですよね。だっていつもコマンドみたいじゃないですか、あの人。
もう元々のキャラ、結局彼女のお姫様時代と今って、まあ今が本性なんですよね、結局ね、彼女はね。
そんなに変わりないんじゃないですか。だって
もともとそうだったか、うん、こう、ま、引っ張っていくようなタイプではありましたよね、確かに、ね。
桃花自体があのじゃじゃ馬に彼氏がみたいな驚き方してましたし、うん、何よりなんか最新話ぐらいで民を助けて問題も解決する、それでこそでしょうみたいなこと言ってたのは、あれ初回から言ってたじゃないですか、うん、仲間も助けて勝利ももぎ取るみたいなこと、うん、だから全然本質変わってないですよね。
まあ、立ち位置が変わったことを除けば、逆に言うと彼女は本当自分のそういうポリシーみたいなものは結局は全然変えてないまま生きてるわけですよね、その立場が変わっただけで、
うん、その時思ったことにすごく素直に生きてんだなって感じはするんですよね、
うん、ってことは両親の育て方が良かったのかしら。
良かった、悪かった。だって他の兄弟見てください。
うん、まあ確かによ
くよく、あ
んな兄弟に育ててしまったことを考えると、両親がやっぱりダメだったんだ。
あかんかったんと違いますやろか。
うん、まあだって誰一人としてまともじゃないですよ、三兄弟。
そうですね。お兄様もあんなプレイする人だし、うん、妹は妹であんな。この前と今日で言ってることがくるっと変わるし、
妹はね、もうちょっとまともなのかって、まともなのかってちょっとかわいそうな子なのかと思ってたんですけども、とんでもないクソでしたね、本当に、
ね。あれぐらい書いてくれた方がこう、うん、こっちもこうパッと切れるからいいよねっていう、
そう、気持ちいいよねっていう、いつまでもあの子が向こうのこうなんていうの、中途半端な立ち位置にいて、お姉様お姉様って言ってるとすごいめんどくさいじゃない。
そうですね、それ見てアンジュも、うん、ああみたいになると、ああもうこの展開はいいわってなるんですけど、うん、正直いいと思うんだよね、そんなことなかったっ
本当に ね、
だって本当1話ですごく大事な国民が腐った国の家畜に変わりましたから、それぐらいひどいことされましたからね、
うん、いやまさかこう妹がああいう態度を取るとは思いませんでしたけど、
うん、まさか無知で打つとは思いませんでしたね、びっくり。
いやでもあれは美味しかったですね。でもね、本当にね、名シーンの一つですよね、この作品のね。まあおかげで決別する決意がね、ちょうどできたということなんでしょうけど、まあ、アンジュにとっても、
うん、結局アンジュはあれですよね、その自分が味方だと思う人にはすごい優しいですけど、敵だって思ったらもう容赦ないですから。
かっこいい、
ね、そういう意味ではこれまでもこれからもずっとそうなんじゃないですか。ちょっと好きな男の子とほどほど仲のいいつるんでるやつらとそれなりの飯があればもうどこでもいいじゃないですか、あの人、
うん、昔はね、食えなかったけどね、今はもう食えるだろうから、うん、どんな汚い飯もね。
ただそれがどこに行っても与えられないから、ないわ、ここにはいられないわ、お前はないわっていうわけで
その辺はわがままらしさっていうのは、まあお姫様だよね、元ねって感じはありますね。
キムさんからのコメントです。取りためていた4話ぐらいから見始めると何か面白くて、最近では配信のある木曜日昼が楽しみになっています。特にパラメールのフライトモードでの操縦シーンがかっこいいのと、キャラクター全員の思いが生々しいというか、妙にリアリティというか親近感を感じてすごく感情移入してしまうのです。特にサリアの抱く憧れと現実に揉まれる苦労を見ると身につまされるというか、みんなには幸せになってほしいです。あと情報満載のオープニングとか、よくある話とか、 予告になっていない予告とか、とにかく楽しむことができる作品に巡り合えたと思います。ラストに向かって本当に楽しみです。ありがとうございました。
まあ、前回も話しましたけど、こうビルキス、まあ、パラメイルっていうんですかね、あのメカは飛行形態にもなる、あのメカはかっこいいなっていう話はしてたんですけれども、まあ、たくさんねその後もどんどん出てきましたよ。
型が違うんじゃなくて、なんか名前がもう違いますよね、これね。
うん。ラグナメールですか？
そう。あと、竜神機？
うん。
前の世界の戦争で使ったのがラグナメール、
ね。ラグナメール。そうですね。で、竜神機の方は、あの、姫様たちが作った、あの、サラ姫様たちが自分で作ったっぽいですね。
うん、オリジン、いわゆる、その最終戦争時に作られた、オリジナル、まあこう地球が要するに滅ぶようなことになってしまった、オリジナルの地球が滅ぶようなことになってしまった戦争時に作られた、兵器の一つ、ラグナメールの一つがビルキスだったっていうことなんですよね、結局ね。
なんですかね、でもなんかビルキスだけちょっと特殊な感じありますよね、うん、意外とラグナメールじゃなかったりして、
まあ、それは先次第なのかなって感じはありますけど、まあ、要はそのそれのある種コピーみたいなものがパラメールだったわけですね。あの今までビビアンとかが載ってた、
うん、そうですね、さらなるコピーって感じでしょうか、
うん、同じような感じで作られたものっていうことだったとは思うんですけれども、まあ、だからあんな特殊能力はないわけですよね、ビルキスが発揮するような。
さすがにそろそろみんな火力不足だよ。
なので、今後新機体みたいなものが次の展開では出てくるのかなみたいな感じはありますね。
ラグナメール全部出てくるんじゃないですか、あの全7機でしたっけ、全部、エンブリオが乗ってるヒステリカ以外のやつ全部出てくるんじゃないですかね。それこそあのオープニングでアンジュのサンバイザーに映ってる人たちが乗ってるんじゃないかな。これ多分あのこの回が聞けるようになる頃にはもう出てきてるかも。17話で出てきてる可能性が高い。
はいはいはい。
でもこのラグナメールが全部あんな強さだったとしたら、
また滅びかねないですよね。
分身自己再生？何？あとバリア？何でも乗せって感じだよね、これね。
あれさ、ね、乗る人は選ぶわ。
長野メカかって感じがありますよね。
なじられると元気になるわで、人格あるんじゃないんですか、あいつ。
これは気力130ぐらいからが超強くなるよ、こいつら。
ほんとスパロボ参戦お願いしますですよ。
こう、メカの戦い、やっぱり見てて、まあ、羽ついてるというか、なんか、今回のメカ、非常にかっこいいので、戦い見てて気持ちいいですよね。ロボ戦。い
い
ね、うん。
やっぱバイク形態がかっこいいと思うんですけど、あの、竜神機の方はならないっぽいんで、あ、そこが惜しいですね。
あれはならないんだ。
ちゃんとなんかあの、機密性が高そうな形してましたよね。
そうね、水の中に落ちても大丈夫って感じはありますよね。
ビルキスガバガバですから浸水しますから ね。
あんなに宇宙行けないじゃん。
宇宙服着れば大丈夫。
なんとかなる。
オスボロットみたいにみたいな、そんな感じですよ。
いや、それはいろいろ気圧的ないろんな問題がダメなんじゃないの、宇宙。こうスーツでなんとかなるレベルなのかしら。
アストマージさんがなんとかしてくれますから大丈夫ですよ。
大丈夫大丈夫、気合で機体が治るんだから大丈夫ですって。全部いける、うん。
ヒルアンドンさんからのコメントです。正直、5話くらいまでアンジュのキャラクターに感情移入できず、最近まで録画していたものの視聴を後回しにしていました。しかし、7話くらいからストーリーが大きく動き出し、アンジュの脱走、シルビアの裏切りを経て、次第に世界の真実が明らかになるあたりから、ぐいぐいと物語に引き込まれていきました。特に10話。アンジュがノーマというだけで蔑むミスルギ人から決別するシーンに驚き感動しました。普通の主人公だったら涙したり落ち込んだりするものですが、アンジュについてはそんなこと全くなし、きっぱりこっちからごめんだわと切り捨ててしまえる強さに初めて彼女が好きになりました。10話以降のアンジュはそれまでの何が何でも生き抜くに加え、自分の目で見て確かめてから動く、人の言うなりに動かないという行動原理が加わったように思います。それゆえジルの話にも、ストーリー展開的には正義に見える提案であってもあっさり断る。サラから真の地球の話を聞いた後でも、はいそうですかと協力しない。視聴者的には、え、そこで断るのかというポイントですが、だがそれがいい。アンジュは最後までアンジュのまま、 周りを振り回しながら自分を貫いていてほしいと思います。またメインストーリーはシリアスな展開なのにコミカルな展開が多いのも良い箸休めになっていますね。しかし16話のサラとの対決シーンなどサイバーフォーミュラはともかく巨人の星の大リーグボール1号ネタやらプロゴルファー猿の旗包みやらどれだけの人がわかることやらおっさんオタクの私は大爆笑でしたが、ストーリーもいよいよ終盤、今のところ全ての元凶がエンブリオンのように描かれていますが、さてどうなることやら。ジルが竜の正体を話すときによくある話だろと自虐的に話していましたが、様々に張り巡らされた伏線や真相が少しずつ明らかになるストーリーは大好きなので、これからも私たちの予想を上回る展開を期待しています。ありがとうございました。
最後のコメントでした。いや、ね、こう、なかなか確かに今回のコメント頭出だしで他の方にもいたんですけれども、やっぱりこうちょっと抵抗があって、まあ何よりアンジュのキャラクターがあまり好みではないっていう方がやっぱりこう男性には確かにいたんだろうなと思うんですけれども、ただこうね、見続けていると非常に面白いっていうのはこう見た人の、まあ見続けられた人って言えばそうなんだろうとは思うんですけれども、の感想としてはまあこうたくさんあるなっていう気がしましたね。
いや、だってこれなんか ラグナメールじゃない、パラメールか、パラメール最初ほら1回分の出撃の燃料しかないとか言ってたじゃないですか、はい、ってことは戦艦とか出てくんのかみたいな話も前確かしてたと思うんですよ、
うん、
で空母みたいなのがあればね、まあ、その空を飛ぶ空母みたいなのがあればそこから出せますからね、場所移動できるしね、
アルゼナルから出られるよねみたいな感じで予想してたら違うところで、まあ、ではしたけど全然違う展開だったじゃないですか、
はい、
ね、とかね、せっかくね、かっこよさげな潜水艦出てきたんだけど一回も戦ってないじゃない、てかリベルタスチーム今何してんの、う
ん、わかんない
あんなに圧倒的に戦力ないのに大丈夫なのみたいな、
だから先にこう場面は他の場所に移るんだろうけど、どうそれがどう移るのかがわからない、でできなさそうな要素はあるみたいなさ、そういう見せ方はこれうまいっすよね、これ
あるからね、やっぱりなんだかんだ言ってね、そのアニメだからって言ってごまかせるにしても、限界があるわけじゃない、
うん、
ここで冷めさせたら負けですからね、
そう、
ごまかしが必要なところはそれこそ不可能を可能にするホテルみたいに詮索すんなよっていうネタが振ってあったりするじゃないですか、
一体いつまで水道管があった話ですね
そう、500年経っても壊れない、なぜならばムーラフラガだからみたいな、うん、
空母みたいなのが出てくるとそれはちょっとやっぱりどこでご飯補給してんのみたいな話になってくるわけだからね、
うん、
動力はなんとかなったに、無限動力に何かがあったっていうことにしたにしてもだよ、だからその辺を含めてこううまく話の帳尻を合わせながら、どう話を進めていくのかっていうところで、いきなりこう別世界に飛ばしちゃったっていうところはすごいなって思ったんですけど、これ戻ったら戻った段階で何かがこっち側ですでに変化が起こってた、もしかしたらもう今日あたりに配信、もしかしたら今日あたりの放送に出てくるのかもしれませんけれども、そのどう、そのいわゆるリベルタスチームがどうなってたかっていうのは非常に気になりますよね。
エンブリオについてった組も気になりません？多分ついてったんですよね、あのクリスとエルシャは絶対向こうじゃないですか、であのイケポチャしたサリアも多分向こうが拾ってると思うんですよね、うん、っていうかまあまあオープニング見ればあれよねみたいなこともありますけど、
じゃあ誰と誰結局どう敵対していくのかっていうのが、アンジュがこっちに来てしまってたばっかりにわからない状態で、戻ったらまた戻るのか、下手したら向こうからやってくるのか、
あでもあれですよね、あの今週シンギュラーポイントを開くうんぬんの話がありましたから行くんじゃないですか、
逆にいつでも行き来できるようになる可能性もありますよね、
ちょっとあの予告のあたりでかぐわしいことが起こってたんで気になるところではありますけど、そう、誰と誰が戦うのかも気になるかな、そうなんですよね、
もしかしたら元仲間同士で戦い合うことが、
なるでしょう、
なるっていうかまあなるんだろうと思うんですよね、うん、
あれですよね、きっと、うん、あのレズタワーの片割れ同士と戦うみたいになるんじゃないんですか、
まあ、レズタワーどうなるのかなっていう、誰がどっちにつくのかなみたいなものも含めて、いや本当まだまだね、しかも意外とまだありますからね、この収録自体は16話までしか見れてない段階でやってますので、これ17話からしても、まあ、 結構まだある。
3分の1ぐらいあるんですね。
うん、
だって25話ですからね。
まだまだ全然だからね。
あと8話もある。
絶対わけわかんないことになるんだろうな、ここからまた。
楽しみすぎる。
ほんとね。あと1回ぐらいやりたいと思わせるような内容になるんじゃないかと私は思ってますけれども、次が最終回特集じゃ、もう1回やっとこうよっていうように、なったらなったでより楽しいなと思いながら。最後まで見ていきたいと思いますが、すね、まあ、ここはやっぱり言っとかなきゃいけないでしょう。16話。
私、懐かしいアニメ多くて、ちょっと感動しましたよ。このご時世にアスラーダが走ってるとこ見れるとか思わなかった。
いやさすがサイバーフォーミュラでしたね。本当に、ね。
一回ネタで仕込まれてましたけど、まさか走らせると思いませんでしたよ。っていうか、あのラウンドワンすげえな。
いずれ未来のラウンドワンはああなのかもしれないですよ。
野球場ありましたよ。
野球場だ。野球場の近くにあるのかもしれないしね。
姫様、あんなものをどうしてなんか再建しようと思ったんですね。サラ様、どうしてなんですって。
それが気になりますよね。本当。
あなたもしかしてバカなんじゃないですか。バカなんですか。
あの姫様はおかしいよ、やっぱり。本当に。
うん、結構、16話の時点で、あれ意外とポンコツかっていう感じが出てたんで、うん、それはそれで。
非常にこう好感度高しですよ、彼女に関しては。
ゴルフやってるとことかちょっと可愛かったですよね、
う
ん、あの
彼女がどういうキャラクターで出てくるのかっていうのは、この本に出てくるまで全く想像つかなかったじゃない。
そうなんですよね、だって次回予告で、うん、最重要人物ですよね、私って言ってたのが全てじゃないですか、ほぼほぼ、う
ん、エンディングのね中のにいるキャラクターではあったんだけれども、この人っていつ出てくるんだろう、いつ出てくるんだろうってずっと思ってましたからね。
結局初登場が12話ぐらいだったんじゃないですか。
本人も言ってましたけどね、次回予告って
最初竜の味方の人かとか言ってたら竜本人っていう
ね、よーく見たら羽がついているじゃないのっていうね、うん、
そうなんですよね。でしかもこうアンジュと共闘しそうな雰囲気があるんだけれども、でも最初に出た時は戦ってたしなみたいな、こうでも一緒に歌歌ってるしどうなのこの人の今後はみたいに思ってたんですけれども、今のところはいい感じで、まあ仲良くなったと言っていいのかな、あれはもう。
でもこのアニメなんかすげえ細かいことで喧嘩しそうだしな。
ねえ、どっちがナンバーワンかで殴り合いの喧嘩してもおかしくないよ、あの二人。だって一回締められてるし、うん、首。落ちた落ちた、
うん。
スポーツ対決もあれだったし。プロゴルファー猿とか若い子わかんねえかな。
プロゴルファー猿は知らないでしょうね、さすがにね。おっさんたちに受けるネタをバンバン放り込んできてますよね、やっぱりね。
作ってる人たちの世代によるって言ってましたけど、うん、作り手さん側は。
いや、この作品本当にシリアスな部分もしっかり描きながら、笑えるギャグシーン結構満載ですよね、本当に、ね、
そうですよね、うん、なんでこのタイミングにそれを入れた、天才かみたいな時ありますよね。
本当にね、そういう見方が最初からできるよっていうのをもっともっと打ち出せれば、この面白かったかなっていう気がしますよね。1話2話でやっぱりこう離れた人はいるんじゃないかなってどうしても思うので、まあ、次回予告でその片鱗は見えてたんだけれども、
そこだけかなって思ってたんですけどね。
そうなんですよね、ノリ的なものっていうのはね、とんでもなかったですよ、本当にね。よりこうエスカレートしてる感じが、もっとやれっていう感じになってるので、こうまさにこうね、おっさんたち、うん、ぜひおすすめな感じになってますね、う
ん、放送中ですからね、ネタバレは極めて少ないはずなんで、うん、これまで見てなかったよとか、ちょっと途中でやめちゃったんだよねみたいな人は、今最新話のあらすじまでなんとなく聞いたり読んだりしてから、嘘でしょって思って見てみると、いきなりハマる可能性はあります。
まあでもこれ多分ね、配信サイトとかで、ね、一挙放送とか絶対やると思うのね、何度も。ここ最近の流れから
もうすでに6話のタイミングとかでも1回やりましたけど、うん、またやってほしいですね。
やるでしょ、確実にね、やると思うんですよ、うん、
人と騒ぎながら見るの本当楽しいですよ
と思うので、まあ、ここまで聞いてね、非常にどういう作品なんだと思って、まだこのエンディング近くまで聞いてね、興味がある方はね、ぜひ一挙放送とかの時にでもいいので、ぜひ見ていただきたいと思います。まあ最初はちょっとって思ってても、じわじわとこうスルメのように来ちゃうような作品だと思いますので、 ロボアニメの中でもかなり自分の中ではヒット作だなって私は今回思ってますね、う
ん、いやーそこ本当惜しいところなんですよね。だってもっと動いて作画が良かったらもっとすごかったのにって思う時がちょっとあるんで本当惜しい、そこが惜しい。
まあギリギリのねスケジュールでみんなとんでもない状況でやってるという話をこう、うん、
白箱だったら戦犯って言われてたって樋口さんが言った
まあそんな状況の中でもこうなんとかなるべく楽しく見れるような感じで、みんな頑張ってるんだと思いますので、それをねこう応援できるような形で楽しんでいければなと思っています。まだまだね本当にどう我々を驚かせてくれるのか楽しみにしたい作品です。今日の特集は
クロスアンジュ天使と竜のロンドパート2でした。
河合咲子舞台に出演します。スティルアライブ第1回公演ディアマイフューチャー2015年2月14日15日川崎市アートセンターアルテリオ小劇場にて、ただいま前売りチケット好評発売中です。詳しくはホームページ http://still-alive.jimdo.com 公演のページをクリッククリック。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いをすべて込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあということでお送りしてまいりましたそこアニです。オープニングでも告知しましたように、来週の特集は
劇場版サイコパスです。
はい、投稿の締め日は2月の4日水曜日22時となっています。いつもより早めなので間違いなく投稿の宛先は
そこアニホームページコメントを投稿するクリックのところからお願いいたします。今週のそこアニは立ち切れ線香さん、やすさん、しげさん、国王さん、大目財団さん、りゅうけんさん、 SAL さん、みきおさん、ハリアーさん、 B さん、ニセクモスケさんのサポートにてお送りいたしました。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
タマと
牧田光平でした。
いつもくれる感謝だってしたいし、恋も今も大切だけど、君と僕をつなぐ絆ほらきっとずっとね。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。